様のお言葉を聞いただけで、あのくたら三脈三菩提という仏になるに決まった悟りを開く。まあそれは正成就という意味ですけれど、お浄土へ往生を遂げたいなと。なるほど、諸仏の正成五念は間違いないから、念仏往生をさせていただきたい、そういうまあ思いを超えた時に必ずですね、あのくたら三脈三菩提仏様になるに間違いないくらいに定められる。と思っただけで我々本当の往生ができるのか。でそれはですね、これはここのところとこの大無量寿経のお言葉とをこう遭遇して御開さんがおっしゃったお言葉が、かの弥陀の浄土に往生を遂げなば皆ことごとく正成就に従す。そのゆえは、かの阿弥陀様のお浄土には邪浄および不成就なければなりと、こういうお言葉でしたね。それを御開さんは、かの弥陀の浄土に往生を遂げなばとしか読めんのですけれど、それを御開さんが、かの弥陀の浄土に往生を遂げんと思わば正成就にじゅうと、現在はこのシャバへ正成就を持ってらっしゃった。これは無理だなと私は思った。こういう読み方ってものは、まあ私は学者でも何でもないけども、一応お経様をですね、これ解釈しようと思うや、漢文をやらんことにはこれはとてもその解釈はできませんから、まあ漢文だけは一生懸命やってきたんですけれど、どちらから読んだとて、この大無量寿経下巻のですね、かの弥陀の浄土に往生を遂げなば皆ことごとく正成就に従すゆえんはいかん、かの度には邪事及び不成就なければなり、こうしか読めないんですよ。それを御開さんが、かの弥陀の浄土に往生を遂げなばをですね、往生を遂げんと思わばと、現象へこう正成就を持ってらっしゃった。だからご無理じゃないだろうか。いくら御開さん学者でも、このような読み方っていう読み方があるだろうか。これはね、まあそのいろいろ考えてみなきゃならんこったなと思うのは、実は昨日もね、ある先生のお話を半日、まあ二世紀お話を聞きまして、私は見劣えていたことが昨日ご縁にあやまして、それが知らされて非常に感激をしておるわけです。例えばね、大師の眼線に乗ずると、あるいは弥陀観音大聖師大岩の船に乗じて、障子の海に浮かびつつ、鵜城を呼ぼうて乗せたもん。で、弥陀の本願っていうものを、これを船に例え、まあ、すでに龍樹菩薩が、陸路の奉行は苦しきがごとくし、道の乗船はまた楽しきがごとしと、他力本願ってものは例えてみるならば、ちょうど、まあ、遠い海を船に乗せられて楽々と、まあ、与えていただく、これはまあ龍樹菩薩の赤車千里の例えと。赤車っていうのは足が全然間に合わん人、一足も歩けない人、そういう赤車、そういうものでも船に乗せてもらえば千里の道も通しとせず楽々と運んでいただけるという例えが赤車千里の例え。まあそういうことをこう考えてみると、大師の眼線に乗ずるとか、あるいは弥陀観音大聖師大岩の船に乗じてぞ、障子の海に浮かびつつ鵜城を呼ぼうて乗せたもん。でこういうこの乗るという字ですね、乗という大師の眼線に乗ずる、乗るという字、これを御開さんがですね、この教行信証の行の巻に、私はうっかりしとったんですが、欄外のところにこの乗という乗るという字について説明をしてらっしゃる。一つはがというかごという字が書いてある、かごに乗せられていくようなものだというようなかごという字、それからこうとうというね、この登るという、この登るという字がやはり乗という意味にあるんだそうです。それからこの守るという字が書いてある、守、こういうまあいろいろのこう説明がしてありまして、なるこれ人と人一時一時にこの乗という乗せて必ず渡しけるという、 こういうその乗るという字にこういういろんな意味がある。つまり阿弥陀様が愚勢の船に乗せっぱなしじゃなくて守りながら浄土へ連れてかっしゃる。だから主という字が書いてある。守ると。これはやっぱりそういうことをこう今まで気づかなんだけれども、やはりいろいろの人の話は聞くべきでありまして、身を解いておったことが、なるほどな、我という加護という字が書いてある。あるいは、この守るという字、あるいは登るという字、そういう乗という乗るというについて、いろいろのこの意味があることを五戒さん大学者でありますから、それをいろいろとこう説明しておいてくださったことが分かりまして、実は感激をしたわけですが、で五戒さんの今の「かの乱の浄土に往生を遂げんと思わば」、こういうことが長年の間私はアホじゃで分からん、50年も60年も分からなかった。ところがね、まあ仏法というものはやっぱり年をよらなダメだなということを、まあ、つくづくこの頃思うんですが、50代や40代じゃこんなあの味わいは分からなかっただろうなと思いますが、まあ、70にもなってようようそういう意味が分かってきた。やっぱり仏法というものはですね、年をやらなダメだなということは蓮如上人が長生きは結構じゃけれども、長生きをしたっちゅうことは一体どういうことなんだっちゅうと、ただ馬鈴を重ねて長生きすれば恥を押しの一生ではダメなんだ、長生きしや恥が多えと、そんなことじゃダメなんだ、年をよればよるほどにいよいよありがたいのが仏法だから、だからこの仏法というものはただ年を取ったというんじゃなくて、年をよるまでだんだん聞かせていただくというと、初めて50代で分からんことが60代で分かり、60代で信ぜられなんだことが70代で初めて分からせていただく。命は法の宝といえることは真を得ての後のことなんだ。今100歳以上の人間が日本に要求おりますね。私はまああんた方年寄った年寄ったって言うけども、何にもその人らから言うたら娘みたいなもん。100歳以上やで、100歳以上の人がこの9月15日の発表で言うと、100歳以上の人が1852人を、なんでまあ中曽根さんなんか年寄りが大手大手と向こうもならん、これはもう昭和70年ぐらいになると4人半で1人の年寄りを養わんならんことになるでって、文句ばっかり言ったらな、年寄りに早死ねと言わんばかりのことを言うと、だから文句を言うならば私はいっぺん考え直えてまわないかんちゅうことは、なぜこんなに年寄りが多いかったら、これはみんな明治大正の人間が生きとるで、なんだ65歳以上が年寄りでしょ。だから65歳以上ちことは大正生まれか明治生まれがこれ、65歳以上でしょ。今、昭和の元年に生まれたって61歳だね。だから何も年寄りちゅうのは、あの年ら多すぎて困るというとのは、明治大正の人間があんまり長生きしすぎとるで、この年寄りが多いと言わんばっかのこと言うて。ところがね、なぜそんなに大正生まれや明治生まれが今日まで頑張り抜いてきたかといえば、これはまずいものを食べて朝は朝干し夜は夜干し働きたくって、どんな難関も乗り越えただけのね、そういう体力があり精神力があるから今日までこうやってみんな長生きしたわけ。つまりもうあらゆる難関をどうやってもこの負けずに乗り越えるしぶといど根性のやつばっかなんです。それが明治大正や。ところがこれ30年たちはみんな死んでまうで。まあおそらくこれから30年経って、今、65歳以上というんですから、この大正明治の人間しかおらんのやけど、その65歳の人がこれが30年経ったならばどうですか。96歳95歳、もう100に済むじゃん。それはまだあっちゃんに一人こっちゃんに一人しかおらん。だからそれはもう30年経てば全部のものがほとんど死んでまう。そしたら昭和の生まれの人が80だ100だって長生きするかったら残念ながらしませんな。 あんなものに贅沢三昧、食べたい方で食いたい方で、日本中糖尿病、子供性糖尿病、これは贅沢病ですよ。あんた方よ、この一番の大事な少年期か少女の自分は何を食べてきたったら、なまな朝も味噌汁、昼も味噌汁、晩は冬ならば味噌汁の残りちょこっと水を足して、そしてこの大根をつくつくつくつくと、つくつく雑炊食べたり、すいとん食べたり、手打ちうどんって母親が、これ不明地でわしら子供の時踏んだ覚えがあるが、三代の中へこうこねた、あのうどんを、うどんのこの塊を、まあ、あの小麦粉をこねたやつをこうやって、あの踏みは踏むほどおいしなるちゅうて、たったかたったかたったかたった踏んで、またこうやって乾いては、また乾いては、この、でそいつを大きなこの、なんであれ、それを伸ばす、あの板がある、その上綿棒ちやって、キャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッとでまたシュッと書いてはキッキッとで伸ばやって、この厚さを測って、でこれをこのこれにくるくるっとこう巻いて、そしてシュッシュッシュッシュッシュッシュッとこうやって、それをチュチュチュチュチュチュチュとこうラフな鶏肉を入れるとかな、牛肉なんもなりせんな、もう最高で油揚げだ、それがまたうまかったもんじゃ。そういうものを食べたで、これ元気ない。そうでしょ。それが大体30年たちは死んだから、私30年経てば、この100歳以上の人は、下げ当たるかな、おらんようになる。だから昭和の人間はみんな若死にばっかり。だから、なまな何にもその年寄りが多すぎたって、今しばらく残っちゃうから、辛抱して、もっと優遇したれっちゅうね。今まで本当に血みどろの人生だ。どんな人でも本当に山越え谷越えて今日まで頑張り抜いた明治大正の人間は、まことにこれは貴重品じゃわ。これはまあ国宝にしてもええわ。だからもっと大事にしたれと。こう言うんじゃけども、予算がどうのこうの、どうも厚生省の方でなんとかかんとか嫌がって、なかなか年寄りを大事にせんけども、だけどね、昔から考えたら、まあ老人年金もらえるだけでもありがてえ。市電でも地下鉄でもただや、あれありがてえ。こっちでまあ願わくばに、まあちょこっと小遣いはよけくれるといえばな、欲にきりがねえでいかねえ。だけどもありがてえ時ですよね。だからそういうことを考えたら、私は年を寄らなあかんってことを言うね。それはだから私は分かったってことは、本当に考えてみたらね、かの乱の浄土へ往生とげんと思わばとおっしゃるが、思える私ですか。な、何やっとうね、朝から晩まで一生増悪でやねん、無駄方便で助かる縁も手がかりもねえじゃねえか。どこを抑えてここだけはお浄土へ参れる。あのね、この菊池寛というその小説家がおったやん。それがね、浄土検問集というね、小説を書いとんね。ほんでね、この菊池寛が死んで、ほんで極楽へ行ったげなわ。あらむら行っとりせんで。だけど行ったげなわ。そしたらね、とえらや大きな倉庫がいくつもあるやってね。ほんで、その観音様に案内して待ってね。ほんでこの倉庫を見せてもらった。そしたら観音様が案内をして、その倉庫へ連れて行かしちゃったげなでね。ほしたらね、そこにね、いっぱい数の子があるげなわ。でこんな極楽は生臭いものはねと思ってきたが、こんな数の子がいっぱい、どうやらこの倉庫にいっぱい、あっちにもこっちにも大きな倉庫がいっぱいあるが、一体この数の子、なんでこんな極楽にこんな数の子があるんですかって、まあその観音様に聞いたと。そしたら、これは数の子じゃねえぞよっちわした。なんですかったら、シャバで新人なやつが念仏したやつの下だけがめっとんねやと。この下、新人のねやつが念仏しただけで、それでその下が、下だけが極楽へもやってん。でそいつが日干しになって数の子のように見えるんだ。 それからこっちの方へ行ったらどやらまた倉庫があるげなでこんなに入っとりますかったらまあまあ見やわかるやちゅうてほいで連れてかれたらねキクラゲがいっぺんあんやこれ何ですかったらこれはキクラゲじゃねえシャバで聞いただけの耳だけがまたやんこういうことを茶化やった小説それはですよ我々聴聞する者に本当の言葉によらず義によれと念仏唱えていても念仏せや唱えれば俺が唱えるがそういう考えでは下だけめて数どこになっちゃうそういうことを茶化やとるんですキクラゲがいっぺんあるちことは耳だけめったんや耳で聞いとるだけ心へそれが届かなんだ人そういう人の耳だけがあの極楽へ参ってその耳がキクラゲなそんなバカな話はねえけどもそういう小説を書いてる、ね、だからねよう考えてみると私はどこを下げてみてもこれならばここだけは極楽へ下なら下耳なら耳だけが極楽そんなものは全然私はねえわもう真空の三合ともに三毒ですから毒の塊じゃもんそうでしょだからこれならお浄土行けそうそのどこにもねえわそれが「かの御座の浄土に往生を遂げなば」という言葉を「遂げんと思わば」と現象へ症状上持ってらっしゃった。ってことはどうしてんな五十二段の段階離れたお浄土へ一丸積んだ覚えもない一行励んだ覚えもねえ朝晩二度のお勤めすら手上げでならんこんな私がどうしてお浄土へ往生を遂げたやというような大それた思いが出てくるかってことですこれはね五家屋さんのお味わい方から言いますとね第十八願に四神神経欲生我国というね三神というものを使ったその中で最も大切な願いとして受け取らっしゃったのが欲生我国ですこれが中心をなすべき阿弥陀様の願いなんです浄土を建立し何万ダブとなっておくれて私を必ず浄土へ往生させるとそういう場合にですねこの浄土そのものは誰のためでもないあんたを迎え取る浄土なんだからどうか嫌だろうがこの度は我が浄土へ往生してくれよの親様の願いが欲生我国なんです我が国土にまれんと思えこれは私は逆じゃねえかと思うわしらが手すりこんぼでどうか助けてくださいとすがりまやらする思いをなして助けていただくが本当だと思いますがあなたが浄土建立なさるその時四十八願の願いを立てられるその時に私に向こうてどうかお前の迷うとる姿はわしは見とれんのじゃあんたが迷うて苦しむよりも苦しむ姿見とるわしの方がつらいんだだからわしは浄土を建立するとそのお浄土へどうぞお前だけは往生してくれよ往生を遂げたいの思いを起こしてくれよという願いが欲生我国なんですそれが本願お立てになる時から今日に至るまで一秒間の油断もなく常に念じ続けられているのですその如来の願いに呼び立てられなければ一丸積んだ覚えも一行励んだ覚えのない我々がどうして往生を遂げたやの思いが出ますかお浄土へ往生を遂げたいそれは如来から呼びかけられ如来の願いが我が手元に徹底していける浄土じゃありません参らしてもらえるようなそんな我々じゃないのですそれが参らしてもらわにゃならなぜそれは如来の願いであり私のために浄土建立遊ばして今日来るか今日参るか手を変え品変えて念じ続けたも如来の切なるお心が受け取られた時いける浄土じゃないが参らしてもらわにゃならんの思いがかの御座の浄土に往生を遂げんと思わばその思いは如来の願いに呼び立てられた思いなんだその時すでに如来の心が 私の手元へ徹底したればこそそういう思いが出たんだから、その思いの出た時は早如来の摂取の光明に収められているんじゃから、その時をもってシャバの終わり臨終と思い安心安堵のできたということは、ようこそそれほどまでの親じゃったと受け取られた時だ。それを一年という言葉で説明された。一年というは信仰開発の時刻の極速を一年という、一年というは新人に二心なきを一年という、そういう解釈をなさったのでありまして、誰のために建立された浄土じゃありません、私のために建立されたのでありますから、西岸城から呼んでくださる呼び声でも何時です、みんなじゃないんですよ、何時とはお前ただ一人を呼んでくださる、何時一心少年にして直ちに来たり、ありがたなって丈夫になってしっかりなってくるんじゃない、直ちにというは絵に対し具に対するの心、ただいまの持ち合わせのままじゃぞよ、どんだけ血の日と早いて力んでみたって腹の立たんようにもなりません、欲の起こらんようにもなりません、聞けば聞くほど聴聞すればするほど我が身の浅ましさ哀れさが本当に光に照らされて浮き彫りにされて、ああ揚げもおろしもならん我が身よと本当のその正体が分かった時のあの叫びが、いずれの行も及びがたきに、とても地獄は一条、それは本当の正体が分かったということです。そういう私を何時だから直ちにってことは、欲が起こるわ腹は立つわ親にも子にも話せんわ、全く自分ながら愛想の尽きるようなど根性抱えたただいまのままじゃぞよ、そう呼びかけられとってあんた方何が文句がある、あの人のようになったらこの人のようになったらとおっしゃるならば、なれませんとかそこまではいきませんとかが言えるでしょうが、今のままじゃがや、お両家の上手な人も覚え上のええ人も本当に妙高人というようなそういう人もあろう、さまざま人間はその人その人は違うけども、ああなれこうなれここまで来いじゃない、お前はお前のただ今の持ち合わせのままじゃぞよ、どこへ逃げてくの、それもだな来いよ、来の盆は浄土に現来する心なり、来いよお客に来てくれや、遊びにいっぺん来いやの声じゃないぞ、来の盆は浄土に現来する心なり、来いよ来いよと呼んでくださる来いよの声は、お客に来いじゃない、遊びに来いじゃない、いつ何時シャバのご縁が尽きても大の手振って大いばりで戻るじゃぞよ、帰るじゃぞよ、なんでいっぺんも陰せた覚えのね私のようなものがなんで帰るんだ、なぜ戻るんで、ボケ屋さんは涙ながらに、お浄土は誰のためにも建立されたのじゃない、ただこの親鸞一人がためにご成就くださったお浄土、いわばこの親鸞がお浄土の跡取り仏に生がために、あなたはご成就くださったが浄土であるから、遊びに行く世界じゃない、お客に行く世界じゃない、お前の本国じゃから、お前が跡取り仏となるべき世界じゃで戻るじゃぞよ、変えこういうお味わい方、そうすれば彼の御座の浄土に往生とげんと思わばの思いは、凡夫の妄想から出た思いではありません、如来様のどうぞ来てくれよ、お前の顔を見るまではわしはどんな大勢の人が往生しても我が胸は休まらんぞと、私の往生を願うておってくださるその仏の切なる心に呼び立てられたおかげさまで、こんな大勢やつが少処理の地であり、一番願掛けの目当てとは、ようこそ脳の思いがいける浄土じゃございませんが参らせていただきましょうと、頭の下がったその姿が思わばという思いだ。 こういうことを五海さんが明らかにしてくださって、50年も60年も私分からなかったんですけれども、なるほどそうだなということがようよう考えさせられるということは年のおかげだな。要はこういうことが分からしてまいり、やがて今生のお別れがいつ近づいてきてもにっこり笑って死なしてもらえるってことは、シャバへ生まれたおかげだな、仏法を聞いたおかげだなということをしみじみと喜ぶわけであります。それが絶対他力ということです。ながら凡夫のつまらん計らいを捨てて、仰せを仰せのままに聞こうじゃないかということが私は考えられるわけでありますが、今日はこんなことでございます。
Thank you. Amen. 思う。